さて、カペナウムにあるユダヤ人の役人が住んでいました。
ご主人様、今日のお仕事は全部終わりました。
今日は疲れた。私の部屋へは誰も入れないでくれ。
かしこまりました。
まあ座りたまえ。ところで私は今日エルサレムでの杉越の祭りに関係のあるいくつかの噂を聞いた。それらは本当なのだろうか。確かめてみたいが、王に仕える身ではここを離れるわけにはいかないし。
あの噂のことですか？
イエスという人についての噂はどれも良いものばかりだった。君は彼について何か知っているのか？もし知っていれば話してもらいたいのだが。
はい。まずイエスという人は宮から商人や両替人たちを追い払いました。
それは私も必要だと思っていた。しかも彼はそれを一人でやってのけられたのだと思う。
しかし逃げ出したのは商人や両替人たちといった悪い連中だけで、貧しい人たちや体の不自由な人たちはそのまま残っていました。イエスはその人たちを優しく見つめ、恐れるな、私はあなた方を救うためにやってきたのだと言われました。
本当にそう言われたのか？そうかもしれない。あの子の様子はどうだ？
お医者様は全力を尽くしてくださいました。しかし良くなる見込みはありません。
まだ諦めてはいけない。エルサレムの杉越の祭りでイエスという人が奇跡を行ったそうだ。彼は自分が長い間待ち望まれたメシアだと言っている。
どんな奇跡をですか？
あらゆる種類の病人をみんな治されたそうだ。今その人はガリラヤのカナにおられる。カナならここから遠くはない。
その人が息子を治してくださるとおっしゃるのですか？
そうだ。もしその人が救い主ならば。
でもあなたははっきり信じてないわ。
私は何を信じてよいかもわからないのだ。だが私は信じたい。もし彼が私たちの息子を治してくれれば。
でも治してくださらなければ。
そうすれば彼はメシアではない。
もしその人が息子を治してほしいという私たちの願いを聞いてくださらなければ何にもならないではないですか？
だが彼がメシアだという確かな証拠がある。私はたとえ彼が私たちの息子を治さなくてもそれを無視できない。もし私の願いを聞き入れてくれるという完全な彼に対する信頼を私が持つようならば、それは利己的で貪欲なことかもしれない。いや、とにかく私はその人を信じたいのだ。
それならば早くその人にここへ来てもらってください。
いやいや、私がカナまで行って直接その人に会ってくる。父がこう思う気持ちをその人は分かってくださるだろう。あの人がイエスですか？
そうじゃが。
でも身なりも貧しそうだし、疲れた顔をしているようですが。
身なりで人を判断してはいけないよ。
それもそうだ。とにかくあの人に話しかけなくては。
列を乱さないでください。
すみません。でもイエス様にぜひ話したいことが。
他の人たちもみんなそう思っています。
でも大切なことなんです。
私はイエス様の弟子でペトロというものです。
それは失礼なこと。あの、息子が病気で今にも死にそうなのです。イエス様になら治していただけると思ってはるばるカペナウムからやってきたのです。
そうだったんですか。先生はきっとあなたの話を聞いてくださるでしょう。私についてきてください。先生、この人はカペナウムから来られた。
先生、 息子が病気なのです。医者にも見捨てられました。どうか息子を助けてやってください。
あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろう。
その通りかもしれません。私のすべてをあなたの前に投げ出します。私は自分勝手でした。私の信仰は揺れ動いています。主よ、どうぞ息子が死なないうちに来てください。
あなたの信仰は報われるであろう。お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ。
もうすぐ暗くなろうというのに、あの人はまだ帰ってこないわ。
もうしばらくのご辛抱、奥様。ご主人様は
辛抱、もうとっくにカナに着いて今は戻っている時間よ。
朝になってもまだ帰られない。何かあったのだろうか。ああ、帰ってこられた。どうしてこんなに遅くなられたのですか。
おはよう。私は慌てる必要がなかったのだ。朝の空気、日の光、自然のあらゆるものが神をたたえている。
それよりも息子さんの状態がとても良くなりました。
それは何時頃のことだった。
昨日の午後1時に熱が引きました。
午後1時だって。それはイエス様があなたの息子は助かるのだと言われたのと同じ時刻だ。
すっかり良くなったよ。外へ遊びに行ってもいいでしょ。
もちろんだ。でもあまり無理をしてはいけないよ。
あの子はほとんど死にかけていたのに、でもご覧になって本当に元気になってよかったですね。
イエス様のおかげだ。あの方こそキリストであり神の御子だ。